十字架のほかには誇りはあらざれ、この世のものみな消えなば消えされと、こんなふうに歌ったのは、あの賛美歌の父といわれるアイザック・ワットです。賛美歌の142番、栄の主イエスの、その中にそのように記されています。パウロはこのガラテヤ人の手紙をガラテヤの諸教会に送りました。特に私たちが今から学ぼうとしているこの6章の中でパウロがしたことは何かというと、そのクリスチャンたちに対して、あなたの誇りとするものは一体何なんだと、そのことを問いかけるわけです。もっと言えばパウロは、あなたにとって十字架が最も誇りとなっているのかどうか、十字架を誇っているのかどうか、そのことを読者たちに問いかけるわけです。で、この今日のテキストでガラテヤ人の手紙の6章を見ていただきたいんですけれども、この14節のところから今日我々見るんですけれども、ちょっとその前に、ガラテヤ人の手紙ってこう言うと、多くの皆さんはこのガラテヤというところにある教会というふうに、そんなふうに思う人たちが多いと思います。ただこのガラテヤ人の手紙は、それ以外の書簡と違うところは何かっていうと、この手紙はある一つの教会にだけ送られたもの、ある教会に、一つの教会に宛てて送られた手紙ではないということです。というのは、こんなふうにガラテヤの一章の中に書かれています。ガラテヤの諸教会へと。実はパウロとバルナバが第一次宣教旅行を行ったときに、現在のトルコですけれども、その南を彼らは旅して、そしていくつかの町で教会が誕生していきます。ピシデアのアンテオケであったり、イコニオムであったり、ルステラであったり、デルベという、こういった町々において教会が誕生した。おそらくこういう教会、諸教会にパウロはこの手紙を送ったものと思われます。で、こういった教会の中にある問題が起こってきたわけです。そこでパウロは、今お話したように、あなたは十字架を誇りとしているのかどうかということを問いかけるわけです。こういった教会の中に偽教師たちが入り込んできたわけです。で、彼らは私たちの最も誇りとすべきものは律法なんだと、このように教えたわけです。特にその中でも割礼を彼らは強要しました。あたかも割礼を受けなければ救いに預からないかのように、彼らはそういった誤りの間違った教えを人々に伝えたわけです。ですからこの6章のところをご覧いただきますと、12節のところにこんなふうに記されています。あなた方に割礼を強制する人たち、また13節にも、あなた方に割礼を受けさせようとするのはと。ですからお分かりになりますよね。こうして偽教師たちはイエス・キリストを信じるだけじゃダメなんであって、こういった律法を守らなければならないと、このような教えを与えていたわけです。こういう悪影響を教会が受けていたために、パウロは真理を伝えようとするわけです。で、もちろんこういった偽教師たちの影響というのはこの地域だけではありませんでした。使徒の働きを見るときに、古代シリアのアンテオケという町、皆さんもよくお聞きになったことがあるかと思います。このアンテオケという町から宣教がなされていくわけです。アンテオケという町で初めてクリスチャンと呼ばれたというふうにも記されている、そういう町です。異邦人の最初の教会が誕生した町です。現在ではトルコの南部のアンタキアというふうな町で、今も地図には載っています。実はこのアンテオケというところでも、こういった教師たちが こういう教えをしていたということが使徒の働きの15章の一節の中に出てきます。ちょっと読みますから聞いてくださいね。ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたと。もうですからもうお分かりになりましたよね皆さん。偽りの教師たちはこうして神様のその真理を曲げて教会の中に混乱をもたらしてたわけです。非常に感謝なことに、実はこの使徒の働きの15章ですけれども、この後何が起こるかっていうと、こういった教えが出てきて、そして混乱が生じたゆえに、使徒たちは、あの十二使徒たちですけれども、十二使徒たちはエルサレムに向かうんです。そしてエルサレムでエルサレム教会の長老たち、教会のリーダーたちと一緒になって、彼らが話し合った内容っていうのは、人はどうすれば救われるのか、この救いについて彼らは話し合うんです。これをエルサレム会議と呼んでいます。そしてその会議にあって、救いはキリストを信じる信仰のみによって与えられる神の恵みなんだという、そのような決議が引き出されて、そしてそのメッセージを人々が携えて出ていった様子がその後に出てきます。ですから結果的にこのような素晴らしい、じゃあどうやったら救われるのか、一体聖書は何を教えているのか、そのことを人々が考える機会をもたらした。しかしこういった偽りの教師たちはこういった誤った働きをやめることはありませんでした。でこのガラテヤ人の手紙の6章を少し見ていただきたいんですけれども、非常にこの13節のところは、彼らが一体なぜこのような誤った教えをもたらしてたのか、一体彼らが狙いとしたところは一体どこだったのか、そこまで記されているので見てくださいます。13節の後半にちょっと言いますね。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。この偽教師たち、実は彼らはユダヤ教徒なんですけれども、このユダヤ教徒たちが何を望んでたかっていうと、ここにあるようにあなた方の肉を誇りたいって、どういう意味かっていうと、彼らが考えていたことは、救われていない人たちをユダヤ教に改宗させようとするわけです。また救われているというクリスチャンたちも惑わしてユダヤ教に改宗するようにと、それを競ってたということです。あなた方の肉を誇りたい、つまりどれだけの人を改宗させたか、それを彼らは競っていたことが13節で教えているんです。こういったことが実はこの当時なされていたわけです。そこでパウロは彼らのやっていることのその愚かさとともに、イエス・キリストの十字架の偉大さを明らかにしようとするわけです。14節の最初の言葉見てくださいます。しかしという言葉で始まっています。この接続詞はユダヤ教徒たちが肉を誇っていた彼らとパウロ自身とを対比しています。ユダヤ教徒たちは自分たちは割礼を受けているとか律法を遵守しているとか、そういった自分たちの行いを自慢し、そうでない人たちを見下し裁いていたわけです。これこれのことをしているから自分たちだけが正しいという考えは非常に危険ですよね。しかし我々は注意していないとそういった過ちに陥ってしまう危険性があります。でパウロは我々は律法を遵守しているんだというこのユダヤ教徒たちに対してはっきり言ったことは何かというと、彼らは実際にそれを守っていないことが13節の中でパウロによって指摘されています。そしてパウロは彼らは自分が何をしているか、そういった外見だけを肉だけを誇っているけど、私はそれよりもっと素晴らしいものを誇ってるって、 彼らが言っているその最高のもの、それよりもはるかに素晴らしいものを私は知り、それを誇っているんだ。でそのことをこの14節のところから教えようとするわけです。一体何を彼が誇っていたのか、もう一度見ていただいて、14節見てください。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと。つまりパウロが言っていることは、私の一番の誇りは主イエス・キリストの十字架であると。彼はただの十字架を誇ったんじゃないんです。主イエスのと特定しています。あのイエスがおかかりになったあの十字架、あれが私の最も誇りとするものである。そしてこの後14節の後から16節に、このイエス・キリストの十字架がどうして彼にとって最高のものなのか、もっと言えばこのイエス・キリストの十字架をなぜクリスチャンである私たちが誇るべきなのか、このイエス・キリストの十字架が私たちにとって最も重要なもの、価値あるものなのかを説明していきます。イエス・キリストの十字架が偉大である三つの点についてパウロはこの後教えるんで、それをご一緒に見ていきましょう。こういう理由でイエス・キリストの十字架はこういう力を持っているゆえに私たちはこれを誇りとするんだ。そのことをパウロ教えてくれます。一つ目は何か、14節に出てきます。イエス・キリストの十字架は世に対する勝利をもたらすんだと。世に対する勝利をもたらすとパウロは教えます。14節後半にこうあります。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。つまりイエス・キリストの十字架は私にこの世に対する勝利、もっと言えばこの世の誘惑に対する勝利、罪に対する勝利、ね、それを与えてくれるものだということを言うわけです。今から説明していきますけど、この14節の中でパウロが言わんとしたことは、生まれ変わったクリスチャンたちとこの世との新しい関係についてこの箇所でパウロは教えるわけです。もう皆さんお分かりのように、この世界って言ったときに地理的な話をしているのではないっていうことはお分かりになりますよね。この世界というのはサタンによって支配されている世の中の話、つまりこの世の体制であったりとか制度であったり流行であったり思想であったり価値観であったり、そしてあらゆる宗教です。それが全てサタンによる、サタンの影響を受けていると。人間が考え出したもの、人間が愛するものなど全てはこのサタンの影響を受けているわけです。ヨハネはこんなこと言っています。ヨハネ第一の手紙の5章の19節ですけれども、私たちは神からのものであり、世全体は、この世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。今お聞きになりました？この世は悪いものの支配下にあるって言ってます。悪いものって一体誰です？サタンであり、それに仕える悪霊たちです。そういった者たちが支配してるって言うんです。実はこのことについてサタンが自分の口でそのことを言ってます。彼自身とこの世とのその関係について興味深いことを告白してるんで、ちょっと皆さんにお知らせしたいんですけど、皆さんよく覚えてらっしゃるから。でそれはですね、イエス・キリストがサタンによって誘惑を受けた時の話、マタイの福音書の4章の中で、今これ挙げなくていいですよ。でそこでどういう話があったか覚えてますでしょ皆さん。誘惑の中の一つはこうだったんです。悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行って、この世のすべての国々とその栄華を見せてイエスに言うわけです。 もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。覚えてますでしょう皆さん。マタイの4章の8節と9節のところです。もし開けるとしたら次のところ開けてください。いいですよ。並行箇所です。ルカの福音書の4章です。ルカの4章。悪魔はイエスを連れて行き瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言うんです。ルカの4章の6節にこうあります。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。そしてそれは私に任されているので私がこれと思う人に差し上げるのです。これらは全部私に任されている。サタン自身もそう言っているんです。ですから私たちがこの世のさまざまなものを見るときに、例えばそれは音楽かもしれないし、ベストセラーで並ぶ本かもしれないし、テレビのドラマかもしれないし、映画かもしれないし、おそらく皆さんもお気づきになっていらっしゃるように、そういったものが私たちに働いて神へと近づけていくかっていうと、その逆でしょ。そういったものはすべてあなたや私を神から遠ざけていきます。彼らが伝えたいメッセージっていうのは、神を敬うことではなくて神に逆らって罪の中を生きることを勧めます。一体それらの背後に存在しているものが一体誰なのかです。一体誰がそういうアイデアを与えるのかです。聖書が私たちに教えるのはサタンだと言っています、ね、そして我々は生まれながらにその力の虜になって、私たちはその束縛から逃れることはできません。我々は生まれながらにそのこの世の罪にどっぷり浸かってしまって、汚れにどっぷり浸かってしまって、そこから抜け出すことができない。そうやって我々は生きてきたんです。しかしこの御言葉が私たちに教えてくれるのは、イエス・キリストの十字架によってそのような束縛から我々は自由とされる、解放されるんだという話です。この14節の後半のところで、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたって何を言ってるのかって、ちょっと皆さんの理解をこう助けるために口語訳の聖書をお読みしますね。ちょっと聞いててください。いいです。ここはこういうふうに訳されています。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。お互いがお互いに対して死んだという話をしているんです。ちょっと説明します。いいです。ここで世界が私に対して十字架につけられたと書いています。何を言ってるかっていうと、これまで私を支配してきたこの世界、この世が十字架につけられて死んだんだと言ってるんです。じゃあ死ぬことによって何が起こったかっていうと、これまで私に対して持っていたその拘束力、束縛力、そういった力を失ったと言ってるんです。この世は死んだからです。これまで私はこの世の力に虜にされてたんです。でもこの世が死んだ以上、その束縛から私は解放されるという話です。いいです。だからね、イエス・キリストの救いに預かった私たちは神が喜ばれる新しい生き方を実践できるんです。救いに預かる前の私たちは何ができたかっていうと、この世の流れに従って、そして神に逆らい続けるという、そういう生き方、そういう選択しかできなかった。これが罪の奴隷である私たちの姿です。しかしイエス・キリストの十字架はその束縛から私たちを解放してくださるんだ。なぜならば、この私たちを虜にしてきた世は死んだんだって。だから私たちはそこから解放されるんだ。神が望んでおられる正しい生き方を実践することが可能になったという話をするわけです。また同時に、私も世界に対して十字架につけられたということはどういうことか。これはこの世界を愛してきた私が死んだという話です。これまでの私はこの世を愛してこの流れに従ってきました。 その自分が死んだんです。この世を愛して愛して愛してきた自分が死んだんです。そして死ぬことによって本当に愛すべき方が誰なのかを見出したんです。ですからもしこの世界が私を見たとするならば、何を見るかっていうと、十字架にかかっている私を見るんです。つまりこれまでのこの世界、この世を愛してきた私の死の話です。私がこの世界を見たとするならば、そこには十字架にかかっている世界があるんです。これまで私を虜にして苦しめてきた世界の死です。ですからパウロが言わんとしていること、私たちは新しく作り変えられたという話です。そしてそのことによって私たちをがんじがらめにして虜にしてきたこの世から解放され、そしてこの世を愛して愛して愛してきた私がそこから解放されて、本来愛するべき方を愛する者へと生まれ変わった。ですからまずパウロが私たちに教えることというのは、このイエス・キリストの十字架は我々を虜にしてきたこういった罪の力、そういうものから解放する力を持っているんだ。だから我々信仰者はこの地上にあって神に喜ばれる意味をなすことができるんです。もちろん我々が知っているのはイエス・キリストを信じた後の我々の信仰の歩みっていうのは失敗の連続です、ね、我々はしたいことよりもしたくないことの選択を繰り返しています。しかし我々の心の中には主に喜んでいただきたい、主の御心を行っていきたい、主の栄光を表していきたい、そのような強い思いがあります。そうして我々生きているんです。そうしてあなた生きていらっしゃる。今までとは違うんです。罪によって支配されてきたあなたがそこから救い出されて神を喜ばせる生き方を失敗しながらでも実践していく、そういう人へと生まれ変わっている。まずパウロがそのことを最初に教えるんです。だから十字架は私の誇りなんだって言うんです。二つ目に彼が言ってるのは15節、ご覧ください。この滅びからの救いをもたらすものだって言うんです。滅びからの救いの話です。永遠の滅びからの、永遠の地獄からの、永遠の裁きからの救いの話です。15節こうありますでしょう。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですと、こう言います。パウロがここで言っていることは、このイエス・キリストの十字架には永遠の滅びから救いをもたらす力があるんだということを言うわけです。罪の許しを与える力があるということを言うわけです。ユダヤ教徒たちは律法を守る行いに救いがあると信じていました。しかし考えなきゃいけないのは、本当に律法を守り行うことによって救いに預かるのかどうかです。確かにいろんなことを信じる自由は人間にあります。でも人間が考えなきゃいけないのは、自分が信じるものが真実であるかどうかです。ユダヤ教たちは律法を守り行う、その行いが救いへと導くと彼らは信じ、そのように教えていたんです。しかし聖書が我々に答えを与えてくれています。行いによって救いに預かる人は一人もいない。ですから彼らの大きな間違いが何だったのかっていうと、二つあります。一つはね、彼らは自分たちは律法を守れるんだと思ってた。確かに彼らは自分たちの行いを見て、私たちは他の人たちに比べてはるかに優れてる、だってこういった行いをしているからって。しかし私たちが知っていることは、主イエスキリストを除いて律法を完璧に守れる人はこれまでもいなかったし、これからも存在しません。なぜならばヤコブが言っているように、律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものになったのですって。お分かりになります？ 99% 守っていても律法、 1% 守っていなければ、破ったらあなたは全てを犯したことになるって、ヤコブの2章の10節のところです。つまり神が要求されているのは 99% じゃないんです。神が要求しているのは 100% なんです。 100% に 100% 清い神様が、正しい神が我々人間に要求することは、同じように 100% 清く正しくあるということです。律法を守り行うことに関しても神の要求は 100% なんです。そんな人はどこにもいないんです。そのことを彼ら気づいてなかった。自分たち守り行えると思ってたんです。善を行う人はいない、一人もいないとパウロがローマ書の3章で言ったように、まさにその通りです。すべての点において清い人なんかどこにも存在していません、イエス・キリストを除いて。でも彼らは守れていないのに守っていると思ってた。それが大きな間違いでした。二つ目の問題点、彼らは律法が与えられた目的を履き違えてた。律法が与えられた目的を履き違えて、何のために律法が与えられたのか、そのことを彼らは正しく分かってなかった。救いを得るために律法が与えられたんじゃなくて、救いが必要であることを悟らせるためだったんです。律法が与えられたのは、我々が神の命令に背いた存在、罪人であることを私たちに悟らせるためです。神はもうご存知なんです。我々がそのことに気づいてないからです。ですからパウロがローマ書の3章の20節で言うように、律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。つまり行いによって救いを得ることは不可能だって言います。そしてこう言います、律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。お聞きになったでしょ。律法を守ろうとしたら、それを守ることのできない自分がいることに気づくんです。神の要求していらっしゃるその 100% 清い正しいその状態に、自分がどんなに努力しても達し得ないことに気づくんです。そのために主が私たちにこの律法を与えてくださった。彼らはそのことが分かってなかったんです。このユダヤ教徒たちは割礼を施すことを救いの条件に加えてました。そこでパウロはそれよりもっと大切なことがあると教えたわけです。もう一度15節ご覧ください。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではないって。パウロ自身もどうです、皆さん、割礼を受けてたんでしょうか。受けてましたでしょ。ユダヤ教徒ですもん、もともとは。でもパウロは言うんです。そんなどっちでもいいことだって。なぜなら、それは救いと無関係だからって。なぜなら、そう言うじゃないですか。大事なのは新しい創造なんだと。もし割礼を行うこと、ある律法を守ることによって救いを得るんだったら、パウロは割礼を受けることは大事ですと。救いを得るために。新しい創造、つまり救いを得るために必要だ。でもパウロが教えてくれたことは、割礼を受ける受けないどっちでもいいって。だって受けていようと受けていまいと、それによって救いを得ることはないからだって。一番大切なのは救いを得ることなんだって。こうしてパウロは、律法が、割礼が救いとは全く無関係だということを明らかにするんです。私たちの周りにもこのユダヤ教徒たちと同じような考えを持っている人がいます。徳を積めば、先祖を熱心に敬えば、こういった行いをしていけば、いい人間であり続ければ最終的に天国に行けるんではないかって。残念ながら聖書はそんなことを教えていません。御言葉が教えることは、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないから。聖書が教えるのは、イエス・キリストだけが私たちを罪から救ってくださる唯一の救い主だ。なぜならば、イエス・キリストだけが十字架で死んでくださったからです。 あなたが私の身代わりとなって死んでくださった唯一のお方だから、この方だけが私たちに救いをもたらすことができる。だからパウロは十字架を誇ったんです。主イエス・キリストの十字架を、私の身代わりとなって十字架で死んでくださったあのイエスの十字架、この十字架によって、この犠牲によって、信じる私の罪は許される。そしてパウロは許されたんです。だからこの十字架を誇ってた。三つ目です。16節ご覧いただきますと、パウロはなぜイエスの十字架を誇るのか、その理由を記しています。三つ目の理由は、新しい歩みの力をもたらすからです。新しい歩みの力です。16節に、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにと、このように記されています。この基準に従って進む人々と書かれてある、この基準というのは信条であったりとか、ルールであったり、基準という、そういう意味を持った言葉でもあります。つまりパウロはここで、どういう人々が神様から祝されるのか、それは神様のその教えというものに従って歩む者たちである。皆さんもそうでしょ。神様の言葉である聖書を私たちにどうすれば罪の許しを得ることができるのか教えてくださった。それを皆さんは信じたんです。その教えに従ってあなたは歩んだんです。そしてそれで終わったんじゃないですよね。救いに預かった私たちはその後、この地上に置かれている間、この神の栄光を表すために生きているわけでしょ。そのためのその御言葉が、教えが聖書の中にあふれている。だからご覧になります皆さん、ここに一人の人物がいて、その人は神様が教えてくださる聖書の教えに従い、救いをいただき、そしてその聖書の教えに従い、神の栄光を表し続けている人。そういう人が祝福に預かるという話をするんです、ね、そして皆さんそうして歩んでいらっしゃる。で、ちょっと皆さんに注目いただきたいのは、16節の中で、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上にと書いてます。この日本語訳をなさった先生方は、ここに ついている接続詞をすなわちというふうに訳されました。で、すなわちという訳をした場合、ここには2つのグループでなくて1つのグループが存在することを教えていることになりますでしょ。この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルって言ったら1つのグループの話です。同じグループでしょ、ね、で、この基準に従って進む人々とは一体誰のことなのかっていうと、これは教会の話なんです、ね、教会です。つまり我々の話です皆さん。この建物の話をしてるんじゃないです。イエス・キリストの救いを信じて救いに預かった者たちの話で、その人たちが神のイスラエルであると、この訳を見るとそうなります。しかしここで使われているこの接続詞をすなわちというふうに訳していますけれども、これはまたというふうに訳すべきです。またと、どちらもこのギリシャ語の接続詞には意味があります。すなわちもあるし、またもあるんです。ここではまたと取るべきなんです。今からその3つの理由を言いますよ。1つ目の理由は、この16節をご覧いただきますと、神のイスラエルのその後なんです。上にと書かれています。上にという前置詞がここについているんです。ところが実はこの私たちの今の訳を見るときに、上にというのは神のイスラエルにしかついてませんでしょ、ね、でも言語ではこの基準に従って進む人々の上に、神のイスラエルの上にと、この上にというこの前置詞が両方についてるんです。 なぜ両方についているか、一つのグループじゃなくて二つのグループが存在しているからです。二つ目の理由は、ここに出てくるイスラエルという言葉、新約聖書の中に68回出てくるんですが、すべてユダヤ人を指すか、それともイスラエルの土地の話です。教会を指したりはしないんです、イスラエルといった場合。ですからこのイスラエルといったときに、教会、つまりここではこの基準に従って住む人々、そういう教会の意味と取ることはできないんです。3つ目の理由、確かにイスラエルの人々、このユダヤ人たちの中に2種類のユダヤ人がいると言えます。それは救いを信じた、イエス・キリストを信じて救いに預かったユダヤ人たちと、そうでないユダヤ人たちの話です。この救いに預かった者たちは、まさにこの神のイスラエル、救いに預かったイスラエルと呼ぶにふさわしい者たちです。ですからこの16節が言わんとしていることは、教会とこのイスラエルが一つではなくて別のものであると。そしてこの中でパウロは、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、救いを信じたすべての人々に神からの祝福があるんだと、そのことを教えるわけです。基準に従って歩んできた人々、この教会の上にイエス・キリストの救いを信じたこのユダヤ人、神のイスラエルの上に、双方の上に神様からの祝福があるんだと。その祝福というのは、平安と憐れみがありますようにと書かれています。でこの平安という言葉、これは罪を許された人だけが得た神様との新しい関係です。救いに預かった者たちがいただいた神様との新しい関係を意味しているんです。実はこのことをパウロはローマ人の手紙の5章の1節でこう言っています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。覚えてます？皆さん、神様に敵対していた我々罪人が救いに預かることによって神と和解することができるようになった。神との平和を持つようになった。新しい関係でしょ、ね、神様に敵対してきた私たちが救われて、神様と平和を、神と和解して神の子供としての歩みが始まるという話です。ですからこの平安という言葉は、ローマ書の5章の1節では平和というふうに訳しています。同じギリシャ語が使われています。イエス様を信じることによって、神と敵対関係に私たちがあった私たちが和解をして、神様と新しい関係を持つようになった。その関係は神様とのまさに平和な関係であり、その神は信じた私たちにこのような関係を与えるだけじゃない、その後神の平安によって私たちを守り導いてください。今その祝福をいただきながらあなたも生きていらっしゃるはずです。もちろん条件はありますよ。この神の基準に、教えに従って歩んでいくならば、あなたにはこの約束が常に与えられ続ける。救いに預かったあなたは、この地上にあって神様の平安をいただきながら歩み続けることが可能になりました。でもその祝福をいただきながら歩み続けるかどうかっていうのは、あなたの歩みにかかっている。二つ目の祝福見てくださいます。憐れみという言葉が出てます。実はこれこそ、あなたや私の罪が許されたその理由といいますか、神が憐れみのお方だから、あなたや私の罪を許してくださったわけですよね。私たちがこの救いを今楽しんでいるのは、神が憐れみ深いお方だからです。神が一方的な憐れみを持ってあなたの罪を許し、この救いへとあなたを招いてくださった。でもそこで終わったんじゃないんです。神の憐れみは、救われた者が、つまりあなたが新しい歩みを継続するために必要な 力を、必要な助けを与え続けてくれるわけです。ユダヤ教徒たちは律法を守ることによって成長できるんだと信じてました。しかしパウロは、信仰者として生きる力は神が与えてくれるとおっしゃいます。ガラティアの2章のところをちょっと見ていただくと、皆さんもきっと覚えてらっしゃる箇所かと思いますが、2章の20節のところ、そこでパウロは、私はキリストと共に十字架につけられました、これが救われた者たちの話でしょ。イエス様を信じた私たちはもう死んだんです。イエス様を信じた私たち、神に逆らってきた私たちは死んだんです。神の敵であった私は死んだんです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これが我々クリスチャンでしょ。罪許されたあなたには、あなたのうちには神がおられる。その神の助けによって私たちは信仰生活を歩み続けているわけです。皆さん、神様が憐れみの神であることを嬉しく思いません？だって私たちはどれだけ神の前に罪を重ねてます？しかし感謝のことに、私たちの神は憐れみの神であって許し続けてくださっている。日々の生活でもそうです。あなたを愛してくださっている神は憐れみを持ってあなたに接してくださっている。私たちが自らの罪を告白するなら、神は何度でも何度でも何度でも何度でも許し続けてくださっている。それが私たちの神でしょう。あなたをその罪の深みから、その永遠の滅びに向かってたあなたをそこから救い出してくださった、その憐れみの神はあなたを助け、あなたが神に喜ばれる歩みを成していくように力を与え続けてくださる。だからパウロは神に喜ばれる歩みをしてました。神に喜ばれるために一生懸命主に仕えてました。でも自分のことを自慢してはいませんでした。神の助けによって、神の恵みによって、それが可能となったんだということを教え続けてます。私たちも同じです。皆さん、神に喜ばれる信仰生活を歩み続けていくために必要なのは神の助けなんです。その助けはあなたに与えられ続けるんです。問題は私たちがそれを求め続けて、求めながら歩んでいくかどうかです。パウロがなぜイエス・キリストの十字架を誇りとしていたのか。この十字架によって私たちは罪の束縛から解放され、その力があるから。イエス・キリストの十字架は私たちを罪から救い出してくれる。永遠の滅びから救い出してくれる。そして日々の信仰者としての歩みにおいて必要な力を与えてくれる。だから彼は誇ったんです。しかしこのユダヤ教徒たちはどうでしょう。もう一度この6章の12節を見てくださいます。最後のところ。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのですと書いています。つまりこの箇所が私たちに教えているのはね、十字架が原因で起こるさまざまな迫害を彼らが避けていたということを言っているんです。つまりイエス・キリストのことを語ったらいろんな問題が生じる。だったらどうするか。語らないでおきましょう。こんなふうに生きてたって、まさにそれっていうのは十字架を恥とした生き方です。なぜ彼らにこんな生き方ができたのか、不思議ですよね。しかしまあ言えることは、おそらく彼らはこの十字架の素晴らしさを全く知らないんだろう。ひょっとしたらある人たちはそれを忘れてしまってるかもしれない。 で、こんなふうに生きている人たちにどうして神の祝福が与えられ続けます？さっきから見てきているように、必要なことは私たちがこの神の教えに従っていくことです。従い続けていくことです。神の助けをいただきながら、その時に神が喜び、神が祝福を与え続けてください。あなたは一体何を一番の誇りとして歩んでいらっしゃいます？我々信仰者が覚えておかなきゃいけないことは次のことです。私は必ず主の前に立つということです。ルカの福音書の9章の中でイエス様はこうおっしゃっています。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。あなたがイエス様の前に立つときに主は何とおっしゃるのか、そのことを私たちは考えながら今日生きなければなりません。パウロはイエス・キリストの十字架を誇りとして生きてました。これが私の喜びだって言いました。というのは、この誇りという言葉、新約聖書の中でローマ書の5章の2節3節4節以外は全て誇りと訳しています。そこだけは喜びというふうに訳しています。パウロは、私は十字架を誇ってた、十字架が私にとって最も素晴らしい喜びであると、そう言っていたということができます。だからパウロはこう言うんです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって。イエス・キリストの十字架を誇っていた、一番喜んでいたパウロはそれを生き方でもって示した。彼は福音を恥じなかった。彼はすべての人々に福音を語り続けたんです。これが十字架を誇る人の生き方です。信仰者の皆さん、あなたの歩みはどうでしょうか？そのように歩んでいらっしゃいます？あなたを罪の束縛から解放してくださったイエス・キリストの十字架、あなたを永遠の地獄から救い出してくださったあのイエス・キリストの十字架、あなたの信仰者としての新しい歩みに日々力を与えてくれるイエス・キリストの十字架、このイエスの十字架はあなたにとって最も大切であり、あなたが一番誇るものなのかどうか、ぜひそのことをお考えください。パウロは言います。私にはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものがあってはならない。これが私の誇り、それ以外の何者もこの十字架に及ばない。そのような信仰者として歩んでいきましょう。だってイエス・キリストの十字架はパウロに働いた同じように、働いたと同じようにあなたにも私にも働いてくださった。感謝を持って十字架を見上げて、この福音のメッセージをしっかりと伝えていきましょう。お祈りします。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたは御言葉を通してあなたの御心を教えてくださいます。何があなたが望んでおられることか、何があなたが私たちに命じておられることか、父なる神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを強めてくださって、今一度それぞれの信仰を奮い立たせてくださって、あなたの十字架を誇りとし、この福音のメッセージを恥じることなく大胆に語り続けるものとして、この一週間前に続けることができますように。どうぞあなたの祝福をお一人お一人にお与えください。今から私たちは十字架を記念するパンと杯をいただきます。どうぞあなたがそれぞれの心に働いてくださって、あなたによって救われた一人一人が自らの心を吟味して、正しい心を持ってあなたへの感謝を表すことができますように。 御言葉を心から感謝し、そして何よりもあなたのあの素晴らしい十字架を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。